秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。本格的な秋が来て、旅行などが一段と楽しくなる頃、旅先でその地域を走る電車やバスといったローカル路線を利用すると、地元の方との触れ合いなど一味違った旅の楽しさも加わりますよね。そんな魅力のあるローカル路線ですが、最近ではマイカー利用者が増え、地域の電車やバスなどの公共交通を利用する方が少なくなっているそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、もっと使おう地域の足公共交通。ゲストにお迎えしたのは、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課の金子忠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金子さんには以前エコ通勤についてお話しいただきましたよね。
はい、今回はまた違った切り口で交通のお話をしたいと思ってやってまいりました。
はい、エコ通勤の時は電車やバスなど公共交通での通勤は環境に優しく、事故や渋滞が減り、健康の促進にもなるなど、メリットがたくさんあるというお話でしたよね。
そうなんです。覚えてていただいて感激です。嬉しいですね。
ありがとうございます。
秋元さんも電車やバス使っていただいてますか？
はい、普段もよく利用してますし、旅先に行った時などはローカル線を積極的に使うようにしてます。
いいですね。私も毎日なんですけれども、楽しんで通勤をしています。
はい、
まあほぼ睡眠に当ててますけどね。そんな快適な公共交通なんですが、じわじわと増えるマイカーの利用や地方の人口減少によって利用者の方が減ってしまい、最近では路線を維持していくことが難しくなるというケースが出始めています。
うん、
そこで今日は地域の足である公共交通を元気にするために、私たちにできることなどについてお話ししていきたいと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、地域の足がピンチです。チェック2、乗って残そう地域の足。チェック3、参加しよう地域交通の未来のために。今日はこの3つのチェック項目から地域公共交通の活性化を紐解いていきます。ではチェック1、地域の足がピンチです。金子さん、地域の公共交通の利用者が減っているというお話でしたが、現状から教えていただけますか？
はい、まず地方の鉄道ですが、利用者の減少や自然災害などいろいろな理由から、ここ10年で15路線およそ300キロが廃止されています。
新幹線が北海道から鹿児島まで伸びたり、北陸新幹線が開業したりと、旅行などで鉄道を利用する人はたくさんいるのではと思っていたんですが、地方の路線はそんなに廃止されてるんですね。
そうなんです。路線バスもここ10年で距離にして1万3000キロ以上の路線が廃止になりました。これは全国のバス路線の合計距離のおよそ 2.7% に当たります。
うん、2.7% という数字だけ聞くとちょっと少ないように感じるんですが、その路線を使っていた地域住民の方々にとっては深刻な問題ですよね。やはり利用者が少なくなったということが大きな理由なんでしょうか？
一言で言ってしまえばそうなります。
うん、
地方の鉄道やバスの経営はとても厳しい状況で、鉄道会社のおよそ7割、路線バス会社のおよそ6割が赤字と言われています。
鉄道もバスもどちらも厳しい状況なんですね。
はい、しかも日本の人口は2008年をピークに減少が始まっています。2060年にはおよそ3割も減少すると予測されているんです。
そうなるとますます利用する方は少なくなってしまいそうですね。
公共交通は多くの人に利用してもらうということが前提の事業ですから、
うん、
経営が厳しくなる地域は増えていくと予想されます。しかしだからといって人々の生活の足をそう簡単になくすわけにはいきませんよね。うん、 普段マイカーを利用している人でも高齢化によって運転を断念せざるを得なくなったり、病気や突然の怪我などで運転ができなくなったりするということも考えられます、うん、とても一言ではありません。
そういう時になって公共交通が廃止になっていたり、こう利便性が悪くなっていたら困ってしまいますよね。
そうなんです。だからこそ普段から公共交通機関を利用し、みんなで地域の足を支えていく、そういう取り組みが必要になってくるんです。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は実際にどんな取り組みが行われているのか具体的に伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週はもっと使おう地域の足公共交通というテーマで、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課の金子忠さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、乗って残そう地域の足。金子さん、電車やバスに乗ること、はい、やはりこれが大切ですよね。
はい、日本では民間の企業が公共交通を運営している地域が多くあります。もちろん企業の皆さんも頑張っておられるんですが、手を打つのが遅れると採算性の悪い路線はますます衰えてしまい、企業として支えられなくなってしまいます。
廃止などもやむを得ないということですね。
はい、そうならないためには何といっても積極的に乗っていただくことが一番です。先ほど地域のバス会社や鉄道会社の多くが赤字というお話をしましたけれども、うん、赤字といっても地域の人たちがもう少し利用するだけで経営が成り立つ会社も多いんですよ。
そうなんですか。
例えば千葉県の市川市では、はい、地元のバス会社が運営が厳しいので運行本数を減らしたいと表明しました、
うん、
ところがその話を聞いた地域の方々が積極的にバスを利用するようにした結果、逆に運転本数が増えて黒字になったという例があります。また岩手県の三陸鉄道の例なんですけれども、
はい、
まあ、あくまでも仮定の話ではありますが、沿線の方々に1年に1回、たった1回ですよ、
うん、
端から端まで1往復利用してもらえるだけでほぼ赤字がなくなるという試算もあるんです。
へー、こうしたお話を伺うと、地元住民の方が利用することや旅行などでいらした方が少し意識を変えて公共交通を利用することで活気を取り戻す路線っていうのは他にもありそうですね。
そうですね、ほんの少し意識を変えて、たまにはマイカーではなくバスも使ってみようとか、せっかくの旅行なのでその地域を走る列車に乗ろうと思って利用してくれることが地域の交通機関にとっては何よりもありがたいことなんです。
でも旅行でいらっしゃった方はバスを使おうと思ってもどこにバス停があるのか、どんなルートの路線があるのかなどわからないということもありますよね。
はい、そこで、そういった方々向けに駅、それから観光案内所や役場などではバスの路線をわかりやすく工夫して紹介したバスマップを作成して配布したりしています、
うん、
最近ではスマホの経路検索サイトなども充実して使いやすく便利になってきましたよね、
うん、
その一方で住民の方の中にも地元のバスのことなど全然知らないよという人が少なくありません、
うん、
そんな人のために路線バスを使って地元のショッピングセンターに買い物に行ってみようというような路線バス体験ツアーを行っているところもあるんですよ。
ね、なかなかユニークなツアーですよね、はい、地元の方が地元のショッピングセンターですもんね、
はい、
一度地元のバスを利用してみればその町に住む方はこうもっと使ってみようという気持ちになるかもしれませんね。
まさにそうです。乗ってみたら結構使えたりするもんなんです、
うん、
そのきっかけが大事なんですね。小学校などでは子どもたちに公共交通の使い方を知ってもらうため、実際に地域の鉄道やバスに乗る体験乗車などの教育活動も進められています。
小さい頃から公共交通の使い方やその大切さを知るのはいいことですね。ではチェック3、参加しよう地域交通の未来のために。これはどういったことでしょうか。
はい、事業の採算性が低くても地域にとって残したい路線ってありますよね、
うん、
そんな時は自治体などが中心となって町づくりや観光振興などと連携して路線を存続する取り組みを進めていくことになるんですけれども、
はい、
その中で 特にうまくいっている事例というのが住民が参加しているケースなんです、
うん、具体的にはどんな取り組みがあるんでしょうか。
はい、例えば岐阜県岐阜市内の19の地区で運行されている岐阜っ子バスは、はい、運行ルートそれから時刻表運賃こういったものを地域の住民の方々が主体となった運営協議会で決定しています。地域の住民の方が主体となって作成した計画の下で交通事業者はバスの運行を担い、うん、市は運営費を負担して支えています。本当に必要なものが効果的に提供される、うん、まさに理想的な3社の共同事業なんですね。
そうですね、地域のことをよく知っている住民の方が主体となっているからこそ実現できたサービスですね。
その通りです、
うん、
また運行そのものでなくても住民の方が参加する方法は他にもあるんですよ。例えば茨城県のひたちなか市ではひたちなか海浜鉄道の運営を維持するために、うん、地域の方々がオラガミナと鉄道応援団というチームを結成して、
はい、
駅の清掃活動や観光案内イベント列車の企画などを実施しているんです、
うん、
このように交通機関の運営を助けたり地域を挙げて盛り上げたり地域の公共交通を元気にする方法はいろいろあるんですよ。
一人一人が意識を持って公共交通機関を支えていくことが大事になってくるんですね。こうした取り組みが全国に広がると地域の公共交通にもまだまだ希望が持てますね。これからも旅行などに行った時は地元の鉄道やバスを使っていきたいと思います。
ぜひぜひそうしてください。それからもう一つ、
はい、
地域の足として大切な路線バスなんですけれども全国でそのドライバーの方が不足しています。運転手さんがいないために運行できなくなってしまう例もあるほどなんです、
うん、
そこで各会社とも積極的に採用を進めていまして中には運転資格を取得する支援制度を設けている会社もあります。男性女性を問わずリスナーの皆さんに地域の足を支える大事な仕事の担い手となるということも考えていただければとても嬉しいです、う
ん、女性の運転手さんもかっこいいですよね、
はい、
地域を支えるお仕事でもありますしもっとたくさんの人に魅力を知ってほしいですね。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、地域の公共交通は利用しなければ寂れていってしまいます。マイカーは確かに便利です、うん、でもたまには公共交通使ってみようかなと思ってみてください。きっと新たな発見があるはずです。使ってみると結構便利だったりするんですよ。おすすめです、うん、地域の足公共交通元気にするそして支えるためにぜひ皆さんのお力をお貸しください。
今日のゲストは国土交通省の金子忠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン10月11日は安全安心なまちづくりの日。そして10月11日から20日までは全国地域安全運動期間です。安心して暮らせる地域社会の実現はみんなの願いです。しかし子どもや女性が被害者となる犯罪や高齢者を狙った特殊詐欺など平穏な暮らしを脅かす犯罪が身近なところで発生しています。この期間中警察では全国各地で自治体、学校、地域の防犯ボランティアの皆さんと連携し防犯教室の開催やパトロールによる警戒活動など様々な取り組みを実施します。この機会に地域の安全安心について考えてみませんか。また防犯ボランティアの活動に興味がある方は最寄りの警察署にご相談ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週はもっと使おう地域の足公共交通というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、地域の公共交通は住民の移動を支えるだけでなく地域経済を活性化させるなどさまざまな役割を担っています。しかしマイカーの利用者が増える一方で公共交通の利用者が減り地域によっては公共交通の経営が厳しさを増しています。おさらい2、公共交通は使わないと衰えてしまいますが 地域の方々や旅行などで訪れた方がほんの少し利用するだけで経営が大きく改善することがあります。普段から乗って残すという意識を持っていただき、積極的に利用することが公共交通を元気にします。おさらい3、地域の公共交通の活性化を目指し、全国でさまざまな取り組みが行われています。特に地域の住民が自らコミュニティバスの運営に携わり、利用の促進を図るなど、住民の参加が効果的です。利用するだけでなく、さらに一歩進み参加することが地域の公共交通をより便利で身近なものにしていきます。今日いろいろお話を伺ってきましたが、公共交通の現状を聞いて驚きました。私はよく普段からバスや電車利用するんですが、旅先でのローカル路線からの風景はいろいろなものを見せてくれますよね。乗って残すという意識を持って積極的に利用したいなと思いました。来週は私たちの食に関するお話です。食品を購入するとき、使われているお肉や野菜などがどこの国のものなのかチェックしているという方もいらっしゃいますよね。今年の9月から原料の産地表示の制度が新しくなったそうです。新たな食品表示について詳しく解説します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。